東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。ですね、介護生活も、はい、早6ヶ月とかになるんですけれども、一応埼玉で、作り置きを作ろうと思って、作り置きを牛肉とピーマンを切って、で炒め物を作ろうとしてたんですね。で椎茸の石突きを取ろうと包丁でこうやってゴシゴシってやってたら、包丁でざっくり左手の人差し指をやりまして、はい、いや久しぶりです包丁で手を切るのって。それももう本当にスパーっていう切り方ですね。まあ血が止まらずに焦ったのなんのって。で血の止め方なんですけど、指切った時はこう心臓より上にこう手を指を上げて、で指の付け根をこうキュッと押さえます。でこれでちょっとしばらくはドバドバドバと出るんですけど、でまあ止まります。で止まった時にちょっとなんていうかな、ガーゼっていうかでちょっとこう拭いて、で傷パッドペタッと貼りますね。さすがにね、この傷パッドをしても血がやっぱ出てですね、傷パッドはだいたい1回したら2日ぐらいは取らない方がいいんですけど、もうさすがにもう血でブヨブヨになったんで1回吐いて、でまたもう1回ペタッと貼り付けて、やっと今もう血が止まりましたもう本当に通常は牛肉とピーマンの細切り炒めっていうやつなんですけど、太切り炒めもう本当になんかもう、いやでも包丁でスパッとこうやって切っただけでもこんだけ痛いんだから、いや本当に刀とかでスパッとこう背中を切られた日にはどんだけ痛いんだろうとかって、でも変なこと思ってました。もういろんなことが押し寄せてきます。まあ本当にね、だから今気をつけて包丁を使ってます。もうね、包丁をこう出したり入れたりしまったりすると、であと包丁のこの刃のところ洗ったりとかするときもなんかね、おまたひゅっていう感じです。おまたひゅっていうのはなんかに、ね、怖いときとかのすごい高いところに登ったときにおまたがひゅってなるじゃないですか。あれです。包丁持ってもそれになりました。もう笑い話なんですけどね、はい。さて番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアキアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第209回目放送、さのことはわからないけど始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。のアニメーションドリーム、本日の愛しのアニメです。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはアーヤと魔女です。はい、もう本当に久しぶりに、これはジブリ作品と言っていいんでしょうか。はい、宮崎吾朗監督作品です。こちらもね、だんだん本当に、作品の作画、絵が変わってきていてっていうか、その立体の絵っていうか、CG の絵っていうんですかね、髪の毛とかがふわんふわんとこう、ね、緩やかに動いたりとかってする。あと目だとか、全然今までのアニメと違う感じがするっていう。 なんかねそういう作品になっているんですけども、さてさてこのアーヤなんですが、アーヤはですね10歳の女の子です。はい、赤ん坊の時に子供の家っていう孤児院の前に置き去りにされて、ずっとここで暮らしています。このアーヤって呼ばれる原因なんですが、一応名前は操るっていう名前だったっていうことで、そこの孤児院の所長さんがっていうんですかね、院長さんがこの子はアーヤにしましょうって言ってアーヤって名付けられたんですけども、でこのアーヤは子供の家が大好きです。で、ここではですね、もう全部アーヤの思い通りになるからですね。なんか誰かの家にもらわれていって別のところで暮らすっていうことは考えたこともなかったんですけども、ところがある日ですね、ベラヤーガっていうド派手な女の人とマンドレークっていう背の高い男の人が現れて、アーヤはこの二人組の家に引き取られることになってしまいます。アーヤもう絶対ね子供の家から出るのは嫌だとかって言ってたんですけど、まあ成り行きに任せるしかないっていうところでしょうか。でこのアーヤっていう子がわりかしその子供の家でも思い通りに過ごしてきたところもあって、言葉が巧みなのか、人をねこう操ることができるっていうような感じなんですよ。まあ操るっていうのはこのすごく表現が悪いんですけど、結局人にいろいろ言ってその人の行動を変えさせて、結果アーヤの思い通りになるっていうような、風が吹いたらお部屋が儲かるじゃないんですけど、そんな感じで、過ごしている子です。でところがこのもらわれていった先のベラヤーガっていう女の人は魔女でした。で、アーヤは魔法を教えてくれる代わりに、おばさんの助手になってあげるっていうふうに言うんですけど、でもベラヤーガは決してね、アーヤに魔法を教えるようなことはなく、掃除したり家事したりご飯作らせたりっていうこき使ってばっかりなんですね。で一緒に暮らしているマンドレークっていう男の人はこう煩わされるのが嫌で、いつも不機嫌そうな顔をしています。でこの3人の生活はどうなっていくんでしょうっていうと、でベラヤーガっていうのはもうアーヤがね言うこと聞かないとミミズを食わせるよって言って脅してきます。で夜ですね、その使い魔 の黒猫が来ましてですね、実はこの黒猫話すことができます。で名前をトーマスって言うんですけども、これもトーマスがアーヤの部屋に来てベラヤーガのノートに必要な呪文が載っているって言って言いました。なんでアーヤはトーマスの説明を聞きながら朝までかかってあらゆる魔法から身を守る呪文っていうのを作ります。へーっていう感じですけどね。やっぱり結局ベラヤーガはいつまでたっても魔法は教えてくれない。もうね、アーヤは自分でやるしかないとかって思ったんですね。でそういうことで腹が立ってしょうがないアーヤはベラヤーガに仕返しするために作った呪文をかけました。するとベラヤーガ のある異変が起きてしまって、でベラヤーガはめちゃくちゃ怒って、で青いミミズなんですけど、それをアーヤに、食わせようとするんですが、もうアーヤはねうまいことを切り抜けて、でなんということか煩わされたらの嫌だっていうマンドレークに、それがミミズが行ってしまって大騒動になりましたっていう感じですかね。もともとお父さんお母さんになるっていうわけじゃないんだけど、子供を引き取って育てるっていうにはやっぱりある理由があるんだろうなと。で孤児院でも次にもらわれていくのはあなたよとか、もらっていったらこうしようねとか、そういうこともあるのかもしれないんですけど、その辺はあんまりね詳しくなかったんですけど、でももらわれていった先で幸せに暮らせるのかどうかっていうのはまたそれぞれ子供だけのせいではないんですけどね、一緒にもらっていった方の責任とかもあるんでしょうけど、でもアーヤはもらわれていった先で家事とか手伝いとかそんなことばっかりさせられてて、実際にやりたいことはできてなかったっていうところなんですかね。もうこのアーヤが その子供の家に連れて来られたこの経緯って曰くとかも最初の方にちょろっと出てくるんですけど、やっぱり結局そこは解明されていなくて、これはもしかして続いていくシリーズものになるのかなっていうような感じはしました、うん、あでもこの10歳っていう女の子のしたたかさっていうのをちょっと目の当たりにして、ちょっとあまりにもすごくて引いちゃったんですけどいやそこまで口が回るのかっていう、いやこういう子供相手に大人はもうタジタジってなるしかないよなとかっていうふうに思いましたかね、はい、まあでも画面の中をですね、スクリーンの中を、このアーヤが動き回るのを見るとなんか元気が出るなっていう感じがします。だけどどうしてねアーヤが、孤児院に行っちゃったのかなっていうところは本当に知りたいところではあります。だけどそのアーヤが、元気いっぱい生きていくのを見てですね、ちょっとほっとしたりしますかね。あと使い魔のトーマスなんですけど、最初はね言葉が喋れないふりしてたんですけど、実は言葉を喋ってアーヤと意思疎通を図ります。で自分にもどんな呪文にも聞かない、ね、どんな呪文にもかからないような、っていうものを、アーヤに作らせて自分にも自分にも恩恵を受けるっていうところ、なかなかしたたかなとこがあるんですけどね、はあ、まあこのアーヤと魔女っていうお話についてはやっぱり原作があって、でその原作をアニメ化したっていうようなものになっているようです、はい、本当にね、なんかねマンドレイクがなんていうかこれ当て書きじゃないのかなって思いました。豊川悦司さんなんですけど、いやもう私マンドレイクが出てきて豊川悦司さんが声優だって気がつかないけど、これ絶対豊川悦司さんの声だよなって思いました。案の定そうです。もうアニメ自体もこのマンドレイクっていう人が、いやー豊川さんそっくりだよなっていう風に思ったっていうのがちょっとすごいと思いませんか。いやーねえ人選すごいなとか思いました。あとですね、ベラヤーガ、とマンドレイクさんの過去なんですけど、なんかバンドをやってたみたいなんです。はい、でベラヤーガさんはドラマーで、マンドレイクさんは多分ギターなんかなっていう感じです。でもう一人いて、でそのもう一人の人が歌を歌う人なんですけど、っていう感じです。でなんとアーヤがその3人の曲を持ってたっていう、レコードで持ってたんですよ。でその辺も何かの曰くがあるんだろうなっていうのをこう思わせるような、シチュエーションがありました、まあどっちにしてもそのアーヤが大人を相手に、大の大人まして魔女とかを相手にこう立ち回って自分の思い通りにことを進めていくっていうところに本当に感動しました、いやこれ本当爪の赤線じて少し飲みたいわとか思うぐらい、もうね、人を操るっていう言葉はあまり良くないんですけど、だけどうまく人に説得をして納得してもらって行動してもらった結果、自分にもね、いいことがある、ウィンウィンの生活っていうやつですかね。そういうのをこう目の当たりにしてちょっと見習わなきゃなとか思いましたかね、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。ポッカリタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術はテーラー人生の仕立て屋です。はい、 テイラーです。これね、どれ見ようかなって思った時に、仕立て屋さんっていうのって、ちょっとすごい興味があって、っていうのがですね、私の母が、私が幼稚園、小学校低学年になるぐらいまでは、母が必ず私に手作りの服を作ってくれていまして、ずっと手作り服を私は着ていました。で、母がもう本当に若い頃に、お針子さんをやっていたか何かで、洋服を縫うのが得意だったんですね。はい。まあ、さすがにね、小学校、高学年とかになるとね、そうもいかなくなった、本人も忙しくなったもあったんですけど、で、その時に、お針子っていうのを、まあね、子供ながらに聞いたのかもしれないですけど、儲かるの？とかって聞いたことがあると思うんですけど、そしたら、あ、もうお針子はね、ダメ。そんなに儲かんないからね。逆に、生地を断つ人とかは、ちょっとは給料が良かったかもしれないよ、とかって言って話すんですよ。へー、とか思って。で、実際問題、今もう洋服っていうのは、もう何年か前も、もう何十年も前から、もう本当に既製服っていうのが主流で、だって私もびっくりするんですよ。生地の値段よりも安いんですから、洋服になってる方が。で、そういうのをこう目の当たりにすると、あ、そうか、今後この職業っていうのは先細りの職業なんだなっていうことをこう子供ながらに感じたことがありまして。まあ、ただ、仕立て屋さんっていうことなんで、結局高級スーツなんですよ。うん、高級紳士服ですね、スーツ作る。で、その人の、体を採寸して、きっちり型紙を作って、で、縫い合わせて、試着をしながら。だから試着の日を別、また型、この採寸の日で、あと型紙切って作成して、今度試着の日。それでまた微調整して、最終的に完成の時まで。本人に立ち会ってもらわなきゃいけないっていう、結構手間がかかる、時間もかかるっていう仕事なんですよね。で、その仕立て屋さんも昔は大変流行ったんだと思います。お父さんのね、時代とかには流行ったんだけども、もうさすがに今では、その型紙がお店に残ってるんですけど、その型紙の本人はもう亡くなっていないとか、そういうようなお話です。もう先行き不安だらけの、仕事に対する、どういうふうにして、打開していくのかっていうお話になっています。これもですね、実際この主人公っていうのが監督さん曰く50歳の男性なんですね。で、もう本当に今にも何もかも失いそうになった時に、この50歳の男性に何ができるのかっていう、その答えを探るのが面白いかなと思ってこの作品を作ったっていうんですね。その彼っていうのはニコルっていうんですけども、ニコスっていうんですけどもニコスさんはお父さんが仕立て屋をやっていて、でもうお父さんも年を取ったのでニコスさんが店を継ぐんですが、もう結局お客さんは全然もう誰も来なくなってしまって、でお父さんは、まあ、病気で入院してしまうっていう状況になっています。で、それじゃあって言ってお店にじっと一人でいてもしょうがないんで、ある時ミシンと生地と、であと新地物のスーツを持って屋台に作ってですね、屋台を引いて市場に出かけていきます。まあ、これまたすごい確信だと思うんですけど、まあ、お父さんにしてみればそんな恥さらしなことするなとかって言うんですけど、実際ローンの返済とか銀行に差し押さえをされるとかって言った時に、なんとかお金を工面しなきゃいけないっていうところに来ています。で、そのニコスさんは市場で、まあ、市場でいろんな人にこうからかわれながら、で一応紳士服で高級スーツなんで誰もこう見向きもしないっていうか、まあ、一応話は聞くんだけど、値段が800ユーロとかって聞かれて、ダーッとみんな逃げ出すっていう状態。そんなんじゃもうしょうがないんですけど、で、市場にあまりいると、そんなとこにいるな、恥さらしとかって言われて、しょうがなく手で、こう、屋台を引いて、街を回っていきます。そしたらある時に、ちょっと、仕立て屋さんとかって、ウェディングドレスないの？とかっていうふうに声をかけられます。ウェディングドレスなんかあるわけないじゃないですかって最初断ったんですけど、いや、ちょっと作らせてくださいっていうことで、で作りに、作ることになりました。でそこの場所まで行くのに車で30分の場所なんだけど来れる？とかって言われて、で本人は工夫をして行きました。そこまでで、お嫁さんになる娘さんなんですけど、その娘さんの採寸をして、どういうドレスがいいのかっていうのを聞いて、 でドレスを制作していきます。で、あの店の近所にすごく優しい人でオルガっていう奥さんがいました。でオルガさんには一人娘がいて、あと旦那さんもいたんですけども、このニコスさんが一生懸命ウェディングドレスを作ろうとしているのに協力をしてくれます。で屋台でもだんだん婦人服とかを置くようになって、であとオルガさん の娘さんも手伝うようになって、でなんかこう商売が軌道に乗ったかなっていうようなところに行った時に、またある事件が起きてしまいますっていう感じですかね。まあでもこのニコスさんっていうのがすごく寡黙な人なんです。まあ本当に職人さんなんですよね。でこの仕立て屋さんっていうのは本当に忍耐強さがいるんです。であと縫い目とか一つ一つにしても完璧を求めるもので、あと仕立て屋さんだとか顧客、要はスーツを仕立てるっていう人のね、人格っていうんですかね、それとかあと布地屋さんとか、みんなそれぞれプライドを持って働いていて、でスーツっていう時間をかけて唯一無二のものを作っていくっていう、もう布地だとかあと縫い目だとか糸で、あと道具、その他すべての積み重ねでスーツが1個できていくっていうものなんですよね。私も一回仕立てたスーツっていうのを作らなきゃいけない時があって、まあ男物っていうかスラックス付きなんですけど、それを頼んだことがあります。でいや婦人服は作ったことないなって言われたんですけど、スカートとスラックスとジャケットとその3点で、普通は男性だとスラックス2本かもしくはベストがつくらしいんですけど、私はスカートにしてもらったんですね。そうしたらそのスカートの、さあ皆さん分かるかな、ホックっていうの、後ろを留めるホックっていうのなんですけど、そのホックのかがりがものすごい芸術的で、刺繍じゃないんだろうかって思うぐらい精密に作ってあったのをちょっと思い出しました。本当に既製服じゃないその仕立てた服っていうのは私の体にぴったりで、これ絶対太れないなっていうそういう恐怖もあったんですけど、まあでもなんだかんだ言って2年、3、4年来たかな。でやっぱりその後やっぱり太っちゃって着れなくなっちゃったんですけど、そんな仕立ててもらった記憶が1回でもあるとね、この仕立て屋さんの作品、なお面白くなりましたかね、はい。そしてあと問題はですね、お父さんがその昔かたぎの職人さんでウェディングドレスを作ってるっていうのをこうね、他の人の話から聞いてしまったんですよね。それでそんな恥さらしなことするな、なんだっていうふうにしてそのニコスさん怒るんですけど、でもニコスさんはじっとこらえて話を聞いていて、いやスーツと同じだよとかっていうふうにしてお父さんに言うんですね。なんかね、その本当にそうなんです。ウェディングドレス作る時もそのお嫁さんの背丈だとか採寸して、でどういうのがいいっていう希望も聞いて、でふわふわのレースだとか、でそれも高くちゃダメなんです。安くしなきゃいけないので、布地も本当に工夫して選び抜いて、それで彼女の希望に沿うものを作るっていう、本当にもうスーツと全然変わるところはないっていうその本人の意思とかもはっきり出ていて、すごくなんかこうほっとしたっていうか、感動したっていうか、温まるっていうか、そんな感じがしましたね。本人がね、なんかね、ほとんどセリフがないんです。でもジェスチャーとかでほとんど話が進んでいくっていうお話で、あ、そうで、これギリシャのお話なんですよ。ギリシャとか、ルーマニアとかドイツとかだったかな。監督さんが監督さんっていうか、その主人公さんたちがやっぱり国際色豊かな結婚とかもしてたりするので、なるほどとか思ったんですけど、もう本当にね、もう何人とか全然関係なくなるんだなと思って、作品ってすごいなとか思いました。日本でもこの仕立て屋っていうのは十分お話通じるもんなとか思って、そんなことを思ったいい作品になってましたので、ぜひおすすめしたいと思います。はい、以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはアーヤと魔女でした。なんかね、アーヤは自分のやりたいようにやってるんですけど、基本的には、まあ、他人と共存することを前提にやってるんですよね。もう操るってね、ちょっと言葉は悪いんですけど、そうでもないんだよな、言葉をうまく使ってるだけなんですよね。うん、まあ陰で糸を引くっていう言葉もありますがまあね、子供のやることですから、うん、ちょっとはでも、うん、こういうふうに考えるんだってことは参考にさせてもらいたいと思います。さてぽっかりタイム利用図ではテーラー人生の仕立て屋でしたが ね、 なんかね、あと母がねちょっと残してるミシンだとかお裁縫道具とかをこう見るにつけて涙が止まらない時もあるんですけど、それでもですね父親の、作り物をやっぱり母の針箱からやったりするんですけど、針だとか糸だとかの、なんか母こういうの好きだったよなとか思いながら思い出しながら、やってます。まあ、仕立て屋を見ることで、うん、余計にちょっと母との思い出とかも蘇ってきたりしたりしたんですけど、まあ、ぜひこれもおすすめしたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム、第209回目放送。先のことはわからないけど、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の夕ご飯は牛肉と太切りピーマンの炒め物です。っていう DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。うん、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。